TBS Podcast。 皆さんこんにちは。安住紳一郎の日曜天国、アシスタントディレクターの真帆亀山です。日線ポッドキャスト、今日は779回目です。 Apple、 Spotify、 Amazon Music、 Google など各種ポッドキャストやラジオクラウドで聞くことができます。日曜朝10時からの本放送と合わせて、ぜひお楽しみください。それでは、1月29日放送分、安住紳一郎の日曜天国。今日は番組のオープニングをお聞きください。
安住紳一郎の日曜天国。
おはようございます。1月29日日曜日朝10時になりました。安住紳一郎です。
おはようございます。中澤由美子です。
皆さんはどんな日曜日の朝をお迎えでしょうか。晴れています。スタジオになります東京港区赤坂、雲一つない青空広がっています。冬らしい太陽が降り注いでいます。ビルのガラス窓がもうピカピカしてますね。今日の関東地方は晴れ、雨の心配ありません。空気の乾燥が続きます。火の扱いには注意してください。今朝も冷え込みました。宇都宮でマイナス 6.1 度、さいたま市でマイナス 4.6 度、東京都心でもマイナス 1.6 度を記録しました。予想最高気温は東京、横浜、千葉、熊谷、水戸、前橋で8度、宇都宮で6度の予想です。冷えてますね。
冷えてますね。
かなり冷えてますね。今朝も東京がマイナス 1.6 度、埼玉でマイナス 4.6 ですもんね。群馬の草津で今朝マイナス 10.6 度。草津はちょっと連日びっくりするような気温の低さになってますよね。マイナス15度とか6度もありましたもんね。今朝茨城の大子町でマイナス 9.4、 茨城の常陸大宮でマイナス 8.6、 茨城のつくばでマイナス 7.5。 いやー、つくばの皆さん今朝寒かったですね。埼玉県寄居町マイナス 7.1、 千葉の桜でマイナス 6.8、 千葉県の成田でマイナス 6.6 です。皆さん寒い思いしてませんか。太平洋側は晴れてるんですが、北海道から北陸、日本海側では昨夜から大雪となっています。この大雪は今日いっぱい続く見込みで、北海道では猛吹雪により視界が全くなくなるホワイトアウトが発生する恐れがあり、気象庁は警戒を呼びかけています。今週1週間はね、本当全国的にも雪、寒さ、気温の低さが目立ちました。東京でも木曜日マイナス 3.4 度が記録されましたね。郊外の住宅地だとね、もっともっと多分感覚的には低いと思います。
そうですね。
マイナス4度超えるとなんか水道管などが圧倒的に凍りやすくなるっていうんで、そのマイナス4の壁を超えるか超えないかっていうのがなんかいろいろ注目のポイントだなんて話にもなってましたけどもね。今年はちょっと記録的な寒さということですね。私も3日前木曜日、仙台に仕事で行ってきましたけれども、仙台の街中も駅前でも10センチほど雪が積もっていました。仙台は私たちどうしても東北のイメージから勝手に雪国と誤解しがちですが、東北の太平洋が福島とか仙台のあたりは雪はね、確かに降りますけれども、ほとんど積もらないですよね。行くとね、結構驚きますよね。冬仙台って、あ、雪ないんだっていう感じになりますよね。
そうなんですよ。
ただね、40キロくらい離れて日本海側の山形とか行きますと、もう世界的な豪雪地帯ですからね。40キロしか直線距離で離れてませんから、東京駅から高尾山ぐらいが40キロでしょ。だからそれぐらい離れて雪が全くないっていうのと、まあ世界的な豪雪地帯、ね、2メートル、3メートル、4メートルっていうような、本当に日本列島の複雑な 気候の違いに改めて驚かされますけれど。
そうですね。
ねえ、朝のテレビ番組の中継の企画で仙台に行ってきたんですけど、水曜日に雪降ったのかな、しっかりで、その雪降った翌日10センチぐらい雪降りますと踏み固められて圧雪状態で道路がね、と雪が溶けてそれがもう一度凍るっていうことでツルツルになっちゃうんですよね。こういう道の状態のことを皆さんなんておっしゃってますか。
アイスバーンなどと言いますか。
そうですよね、アイスバーンってのは皆さんいつぐらいから言ってますか。生まれた時からアイスバーンってありました。どうですかね、ここ15年ぐらい、
そうですね、
ここ20年くらいですか。
タイヤのコマーシャルなどで繰り返し聞いたことにより覚えたのでしょうか、
うん、そうですよね、確かにタイヤのコマーシャルなどでね、もちろん横浜ゴムだと思いますけれども、
そうです
いいよね、やっぱり横浜のタイヤはいいなと思います。
思いますね、
私もあの自分乗ってる車はアドバンドDB っていうあのタイヤを履いてます。
そうですか、
もうタイヤ大好きあの横浜タイヤのお世話になってますね、この番組が ねこの後あの私の喋りが落ち着きますと、横浜タイヤのコマーシャルが流れますから、ぜひお楽しみにしてくださいバーンと入りますからね、バツンときますから、ちょっと私まだ今日のコマーシャルの内容確認してませんけど、多分多分スタッドレスタイヤのコマーシャルがズバーンってくると思いますから、お楽しみにしてくださいとごめんなさい。どうですか、CM 前の予告じゃなくて CM の予告っていうガーンってきますから、むしろ楽しみになっちゃうね、どうしよう、どうしよう、エコタイヤのお知らせ、
早く
多分スタッドレスのお知らせ来るはずこの季節だからごめんなさい。アイスバーンよく聞きますよね、アイスバーンって何なんですか
、
アイスバーン、私気になって、まあ、いろんなことが気になる世代なんですけど、去年調べてみたんですよ、アイスバーンを、ね、意外な秘密がアイスバーンにありまして面白かったです、アイスバーンってバーンって何ですか何でしょう、知ってらっしゃる方いらっしゃいますかアイスバーンのバーンって何ですか。
なんか凍った板。
そうね、確かにそれはアイスバーンだね、アイス板だね確かにアイスバーンってなんかスキー用語なのかなとかね、一瞬思ったりしましたけどね。アイスバーンって英語だと思ってる方多いと思いますよね。私も英語だと思ってたんですが、英語じゃないらしいんですよ、ドイツ語らしいんですよ。
へー、
ね、でドイツ語でアイスバーンっていうイチゴでスケートリンクっていう意味なんですって。だからアイスも英語ですらないんですよ。
そうか、
でドイツ語でもアイスは氷って意味なんですけども、あの ICE のアイスじゃないんですよね。ドイツ語のなんか EIS みたいな、ドイツ語のアイスバーンがスケートリンクになるっていうことで、英語は一つも入ってないんですよ。
そうでしたか、イチゴなんだ。
イチゴなんですよ、アイスバーンっていうね。だから英語得意な人が特にね、いい発音で自慢げにアイスバーンとか言ったりするのはもうお角違い気をつけて、気をつけてください。
本当だ、
ザーッとしちゃった。
そうですね、
R の発音きれいに出しちゃってね、なんかね、アイスで B の発音も上手に出しちゃってなんですね、アイスバーンってやったらもうお角違い
恥ずかしいよ、
英語風に読んでる人がいたら大至急直してください危ない危ない、俺もずっとやってたからね。だからアイスバーンとかね、アイスバーンですねとか言ってなんかちょっと、B なの V なのなんて、アイス V だったらアイスバーンだなとかいろいろ考えてやってたんだけど全然違った。
はい、
私去年気づいたから、本当に直すんだったら早めにどうぞ
なんでこれ
危なくない、
なんでちょっと
ほとんどの人だってみんな英語だと思ってるでしょ。え、違う、
そうなんですけど、なんですぐ教えてくれなかった。
去年だってアイスバーンの話なかったもん私去年アイスバーンのところ行かなかったから今年だから仙台に木曜日に行って、あ、アイスバーンだと思ったから
そうか、
あ、この話しなくっちゃと思った。
満を持して、
満を持してね、はい、え、知ってた？
知らなかった。
え、この話うるさい？
いや、早く知りたかった。
早く知りたかった。
はい、お願いします。
あ、よかった。あとはほら 知ったからにはもう変えなくちゃいけないところまで来てるから。私ほらドイツ好きだからさ、
そう、ね、
ドイツ語のことはこの番組でも何回も話してるでしょだからアイスバーンじゃないんだよね。なんて言えばいいのみんな。中田さんわかるでしょ、もうドイツ語俺散々話してきたから
ドイツ語は、うん、こういう感じで大体言います、
うん、
アイスバーン。
そうだよね。だからもう今年からはいや凍って道がなんて言ってアイスバーンじゃないんだよね。そう、もうドイツ語風に言わなきゃいけないからそういうことになるよね。アイスバーンってね、うん、控えめに言ってもこれぐらいだよ、うん、アイスバーン、うん、あいたたたアイスバーン今日のさばいてしばたさんアイスバーンあいたたたっていうことだよね。
ネヒトアイスバーン。
そうそうそうそう、アイスエッバイネヒトアイスバーン、アイスバーンだ、うん。え、おかしい？でもドイツ語語源だからでもアイスバーンじゃないよね。アイスバーンってね、多分ね、発音確認してないけど
そうですよね、うん、安住さんに教わったドイツ語のイメージ、
そう、俺が教わったドイツ語の勝手なイメージで言うと、うん、アイスバーンはアイスバーン
です、ね、
うん、強めに言わないとね。
そうそうそう、う
ん、転んだ時とかもね、あいたたたたたアイスバーンってなるよねだらないわ、申し訳ない。でも俺は思った、えドイツ語なんだと思った。
へ、
ほら勉強したでしょ社会で、ドイツの高速道路はアウトバーンって習いませんでした。
そうですね、
だからそのバーンはバーンでね、道なのかな、よくわかんないけど、でアウトはあれだよね、英語にするとオートだからさ、だからオートってのはオート三輪のオートだから車だもんね、うん、だから車のバーンだから車専用の高速道路アウトバーンってこと。でそれを勝手に私たちが英語読みしちゃってるからアウトバーンになってるけれど、うん、正しくは
アウトバーン。
正解正解飲み込みが早くていらっしゃる、さすが、うん、テーブル揺らすぐらいありがとうびっくりした今テーブル自体が揺れたね、うん、あと本当にドイツ語を愛してらっしゃる方にとっては何か傷つけてる形になってるかもしれないので申し訳ないです。私が初めてドイツに行った時にホテルマンから洗礼を受けた時のインパクトでやってるだけなんです。すみません、何の話してたんだっけ。
アイスバーン、
アイスバーン、
バーン、
あ仙台市内で
そうでした、
アイスバーンだった
ってい
う、木曜日の朝なんです
けど、そうでした、そうでした、
うん、朝の番組で中継で行ったんですけど、でアイスバーンになってるんで、その移動がなかなか予定通りにできないんじゃないかということで、もちろんね交通が混雑している中で迷惑をかけちゃいけないっていうこともあって、移動も予定よりは少なくしたんですけれども、ただなかなかねやっぱりね渋滞もしますし、車もそんなにスピード出せないのでということで少し心配があったんですが、仙台市内から南側の名取市というところの下陽殿というところで営農しているセリ農家の三浦さんっていうお宅に車でハイエースで移動していたんですけど、多分7キロくらいだってドライバーさんおっしゃってたんで25分くらい普段だと行けるところなんですが、ところがそこがほらアイスバーンだから、アイスバーンだからそんなに早く進まないし渋滞していて70分から75分くらいかかるんじゃないかって見積もりが出て、そうしたら中継の時間にタイミング間に合わないから、うん、まあこちら側の都合だけどね、そんな時に勝手に行ってるわけだから、で私は間に合わないかもしれないんだけれども、次のその三浦さんのセリ田セリの田んぼにカメラと中継システムは別チームが現場に入ってるんで、私だけが間に合わずに、でも映像と三浦さんや地元東高層の後藤アナウンサーがいらっしゃるから、自分だけがいなくて成立するんじゃないかなっていうことで、前の日に何かトラブルになったらこうしようっていうことを決めたんですね。で架空のリポーターを作ろうということになって、これ見終わんだと思いましたね。うちわみたいなボードにこう女性の絵を描いて、で緑色の和服を着てお団子ヘアにして眼鏡かけてっていう、ちょっと定年を間近に迎えた厳しい宗教の女性の先生みたいな、そういうようなイメージで書いたんですけども、この人がリポーターですと、で競りのリポートをするから競り優子っていう名前にしてね、
そうですね、
これがね若いスタッフに伝わらなくてさ、 私たちはもうすぐあのポピュラーソング歌手のセリヨーコさん、四季の歌、はい、春を愛する人のセリヨーコさんのオマージュでセリユーコさんだって言ってるのに、それがね全く通じなくて、セリユーコさんですかなんつって、セリヨーコさん知らないのなんて言って、それは俺許さないわなんて思ったんだけど、許さないわってのはちょっと語弊があるけどね、と思って、セリヨーコ知らないって、
そうかと思って
、まあ繰り返しになっちゃってるけどね、と思ってジェネレーションギャップも感じながらですけど ね、 で人形劇みたいにあのカメラの下からちょっとそのセリユーコさんが出てね、で、まあ、古典的な手法だけども昔はねよくやってましたよ ね、 ね、漫画始めて物語とかハチポチステーションとかさ、ね、こう人形が出てきて話す、で声だけは私が離れてても車の中から電話で何でもできるからっていうことで、じゃあそれでやろうっていうふうになる、
そういうことだった
ね。で結局三浦さんのところの畑のところは私が間に合ったんですよね、
はい、
で最後の番組エンディングの3分ぐらいのところかな、だけが間に合わなくて瀬里優子さんにお願いするっていうことになったんですけどね。
そういうことだったんですね。
でそうしましたらですよ、ちょっと話長くなってごめんなさい、もうすごく面白かったんで私はすいません、ちょっと聞いてる皆さんにとって面白いかどうか分かんないですけど、でオンエア前の打ち合わせで、その番組の最後の安住の中継で安住が間に合わなかったら、フリーアナウンサーの瀬里優子さんが代わりにリポートしますっていう連絡と資料を入れたんですよ、東京の赤坂に、そうしましたら東京のスタジオの担当が江藤愛アナウンサーですよ、皆さんの大好きなね、江藤さんですよ、で彼女は仕事が丁寧、もうね本当近くで見たら驚くと思いますよ、本当ダラダラしてる学生なんか見たらおしっこ出ちゃうと思う多分
そんなに
もうすごいから、オンエア前に何でもしっかり準備しておくから、もう本当にパーフェクトだから、もう本当に私も同僚だからね、あんまり持ち上げるのもおかしいかもしれないけど、一人の仕事をする人間として本当に立派で、よくここまでできるなと思う、他の人は絶対真似できない、その完璧な江藤愛アナウンサーがやっぱり瀬里優子さんに引っかかっちゃって本番前の打ち合わせで朝3時ぐらいなんだと思うけど、瀬里優子さんはなんて言ってね、資料ちょっといただけますかってなっちゃって、で瀬里優子さんをネットに載ってないと、で、SNS とかやってないんですかリポーターさんでなんて言って、フリーアナウンサーの瀬里優子さんどんな仕事されてる方かちょっと知りたいですってことになっちゃったんでね、やっぱり事前に知っておきたいからね、
そうかそうか、そこまでいつもなさるんだ、
そうそうそうそう、最高でしょ、
そうですね、
かわいい、ね、真面目、丁寧、信頼の品質、ね、ロマン輝くエステールから江藤愛、すごい、でもさ、ほら、こっちはさ、もうノリで作った架空だっていうことが言えなくてさ、で俺は俺で人が、まあ、本当に輪をかけてひどいからさ、どんな人ですかって、安住さんの知り合いみたいですよみたいなことになってからさ、なんか宮城でセリ専門のリポーターをやってるそうですとか言って、なんか意外に若く見えるけど大正生まれっぽいですよとか、なんか適当なこと言ってて
悪い
悪いよね悪い
だから SNS にも載ってないと、
なんかねセリ優子さん、ごめんなさい、あのつまんないでしょこの話、ごめんなさい、
どうかな、どうだろうな、
どうかな、どうかな、でね、もう一度あの木曜日のオンエアもしね、繰り返し見られる人がいるのだとしたら繰り返し見てほしい、あのワイプって言って右下に江藤愛アナウンサーの顔が小さく小窓に映ってるんだけど、瀬里優子さん、私が作ったね、ふざけて作った勝手な架空のフリーアナウンサー瀬里優子さんが登場した瞬間、江藤愛アナウンサーがはっきり言ってるから、はっきりね口がそうやって動いてた、なんだこれって言ってた悪いことしたなと思って、はっきり言ってた、
思ってたと違ったね、
仏の江藤がなんだこれって言ってたから悪いことしたわ、
いや言わせちゃってそんなこと
ね、悪いことしたなと思いましたねえ、どうだった、俺はねものすごくもうここ3年ぐらいで一番楽しい出来事だったんだけどちょっと伝わったかな、伝わった
かな、
どうかなと思いましたね、瀬里さんね、瀬里優子さんっていう架空の女性になりきって紙芝居みたいなことをやったということなんですけど ね、
いや
ボイスチェンジャー使って楽しかったんですけど、
遠隔でやってたんだ、
最近は VTuber とかほら歌手のアドさんなんかもそういうことになるんだろうとは思う。アドさんは違うか、こう見える部分はねこう CG であったりアニメであったり声やその発言の内容だけが活動みたいな、そういう方がねたくさん最近いますよね。覆面効果も手伝って、私もね短い時間2分半ぐらいだったと思いますけど、なんかこう社会に見せている普段の自分とはちょっと違う部分を見せていいんだと思うと、なんかすごく饒舌になって、なんか人間って怖いなと思いましたね。うん、すごい饒舌になっちゃって、でなんかそのボイスチェンジャー使ってもう帰りのハイエースの中もなんか反省会にセリユーコさんが参加している体裁になっちゃってすごいなんか、ノリノリ
であ
のねディレクターなんて
ああいう時ね、
うん、と思うんですよねとか言ったりとかして、うん、で俺は俺でなんかあそうですかセリさんから見たらそういう風に思いましたなんて言って、いや安住さんねなんて言って、やっぱりみんなが理想とする社会ってのはあるわけじゃないなんて言って、すごいなんかこう、うん、ちゃんとそういうものが見せられた中継でしたかと申し上げたいなんて言って、すごいノリノリになっちゃって、すごい、
すごい、うん、
一人歩きしちゃったけど、ね、最近はほらなかなかね、まあ、あのちょっと言い方間違ってるかもしれないけれど本音がねあまり出さないというか許されなくなっている傾向があるので、なんかこれからはそういう声だけ全くの別人格になりきってそういう主義主張をお話しするっていうね、そういう可能性もあるななんて真面目なことも考えてしまいました。特にね社会的なその、まあ、もちろんその本当に人間としてダメだっていう場合はいけないですけども、なかなかこう社会に見せる面とやっぱりこう本音の部分っていうのがねなかなか出せない、学校の先生とか宗教系のお坊さんとかね政治家とかいろいろねあると思うんですけど、なんかちょっとそういう声だけ別人格でっていうそういうディスカッションとかすると面白いんじゃないかななんてね思いました。
ね、
なんかさこれも本当はこんなこと言っちゃいけないんだろうと思うけど、選挙の都合とかさこう党の決まりに縛られて、まあ保守系の政党から出ているけれども実際自分の政治信条はもっとリベラルなんだみたいな政治家の人たちとかって絶対いると思うんですよね、まあ、もちろん逆もいると思うし、そういう人たちがなんか本音で語ったりとかすると面白いだろうななんて思っちゃって、で私もねほらまあ相当破れかぶれな方ですけれども、それでも一応リスナーの皆さんや視聴者の皆さんに見せてる顔と本当の自分ってのは全く違うっていうところがあって、でそのまあ狭間で見せているそのまあノンフィクションショーみたいなところなんだけれど、なんかこう、うんうん、ちょっとなんか、うん、カタカナでごまかしてるんだけどなんかさほらあるでしょ、うん、でどうなるのかなとか思ったりして、
う
ん、でもなんか可能性は感じない皆さんも、
そうですね、うん、この手があったかって
こと、うん、っていうふうに思いましたね。なので私も早速ローランドってあの電子楽器メーカーあるでしょ、あのキーボード出してる、ローランドから出ているあのボイスチェンジャー VT4 っていうのをね買おうとしている
、うん、そう、
うん、あとねなんか自分自身もセリユーコさんにもう一度会いたいって気持ちになってんだよね
なるほどね、
そうなんかさほら、うん、やっぱり自分と近いものを持ってて、で自分じゃないことを言ってるから、うんうんうん、なんかセリさん、セリユーコさんっていう人になんか自分の仕事を見てもらいたいみたいな気持ちがあって、でセリさん結構はっきり言うからそういうことを、うん、と思ったりとかして、あれと思っておかしいなと思って、これもう少し思考が深くなったらカウンセリング受けなきゃなと思ったりとかしておーみたいな、でもとりあえずセリさんに会ってみようかななんて思って、うん、
セリさんが何言うか、
何言うかね、ごめんなさい本当ちょっと、うん、と思いました。 あと一番大事な話を忘れてた、セリ宮城県香取市でセリを作っている三浦さん、三浦貴弘さんっていう方なんですが、素晴らしい方でした ね、本当にああいう方がいらっしゃるんだなと思って、
うん、
本当にね努力の人、そうね、農政って感じだろうね、もう成人に見えたね、自分で作ったセリを誰がどうやってどう食べるかまできちんと自分は責任を持ちたいって言ってね、本当に全国の料理人とか食通の人たちがあのセリはちょっと違うって言ってみんな買い求めに来るぐらいのセリなんだけれど、自分の責任の範囲内で作りたいから 30R っていうね、サッカーコート半分くらいなんですよ、 30R しか作らない、全部自分の手でやって、で根までしっかり食べられて本当に、まあ、泥がサラサラっていうのもおかしいけど本当にもう ちょっと降るとこうもう下に落ちるような柔らかい泥の中で作ってて本当にね根が美味しいんですよね。
あ、そうですか。
あのねちょっと朝鮮人参のひげみたいな感じになってる根なんですけどね、もう本当に細い糸のようなごぼうのようなそういう食感なんですけどね、甘みもそして根っこらしいこう地味深さみたいなのもあってね、いや本当に初めていただきましたあんなセリは。でセリってのはもともと野草なんで、普通ほら葉物野菜だと冬は雪とか霜降りると全部ダメになっちゃうでしょ、でももともとセリは野草なんで雪とか霜とか降っても全く問題ないっていうたくましい。で苗の時ぐらいにはもう人間がわざと踏みつけてやるんです。
あ、そう言ってました
ね。雑草魂だねやっぱりね。
そうなんですか。
そして自分の背丈よりもちょっとねこう多いぐらいの水入れてやるともうその水超えてやろうと思ってぐーっとこうお互い競り合って出てくるんですって。その生命力も ねちょっと自分の体の中に取り入れるっていうのもいいじゃないですかね。
そうですね。
そして何より美味しかったですね。ぜひあの仙台なかなか三浦さんの競りは食べられないそうですけどもね、いろいろお店とか三浦さんの競りを使った料理出しているところもあるそうなので、ぜひ探してみて行ってみられるのはいいのではないでしょうか。美味しかったな。
そうでしたか。
またね食べたいなとは思います。
そうですね、はい、羨ましいと思いました。
1月29日放送分、安住紳一郎の日曜天国。それでは今日はこの辺で失礼します。
安住紳一郎の日曜天国。冬は最も星空が美しい季節です。星に願いを、領収書に宛名を。お聞きの放送はTBS ラジオ905-954。
さて来週2月5日の安住紳一郎の日曜天国、メッセージテーマは私のストレス。ゲストは演歌歌手徳永ゆうきさんです。それでは来週も日曜朝10時 TBS ラジオでお会いしましょう。さようなら。
TBS Podcast.